こんにちは、経済クラブの小崎です。このチャンネルはですね、世の中政治経済に関して変だなって思っている方に話題を提供するチャンネルとなっております。今回はですね、財務省の矢野事務次官がですね、ばらまき合戦についてですね、このままだと破綻するという話題があったわけですけども、これに対してですね、実際どんなのか、その真相についてですね、横森が解説しましたので、こちらの音声ご覧ください。
財務省矢野事務次官のばらまき合戦記事に対してですね、自民党高市政調会長ほか政対側や応援する保守層が強く反発しておりますが、あれはお互いに分かった上でのプロレスでしょうかということなんですが、横森さんどう見られましたかね、
これプロレスなんだけれど分かってねえよっていうことなんだよ。
はい、
だから MMT 信じ込んじゃってるっていうことなんだ、今の保守層が。
はい、
でもう分かるでしょ、ばらまけばなんとかなるみたいなさ、感覚強いでしょ。で、今コロナでみんな困ってるとか言って、別にコロナやめればいい話だけど、そういうことはやんないしね。まあ、そっちのね、根本的なところは言わずに、結局はさ、ばらまくとかさ、いい話になるわけじゃない。で、これね、一番の元っていうのは、やっぱりこれ、官僚の人たちの保身だよね。どういう保身かというと、本当に日本を破綻した時に、ほら言ったじゃないかっていうことなんだよ。
はい。
それで、今の状態も普通に経済分析してるっていうかさ、経済ニュース見てるだけでもいいんだけど、インフレが止まらないでしょ。インフレの状況下なんだけれど、今知ってるでしょ、日銀がとかさ、そういうところがさ、あれ出してるじゃない、物価の動向を。その物価も上がってきちゃってるんだけれど、はい、FRB も言ってるよね。でも一時的だとかさ、物価上がってるんだけれど、一時的って言ってれば、とりあえずみんな、ああ、その通りだ、なんていうふうに思うわけよ。はい、でもこれ、恒久的なインフレが続いちゃったらどうなのっていうことで、恒久的なインフレになるように SDGs やってるわけじゃない。ね。だからそういうプロレス団体の意向があるにもかかわらず、保守の人たちはもうなんか、それみんなが良くなるみたいなさ、幻想に入っちゃってる。錯覚に入っちゃったりしないんだよね。保守にも嫌われるね、リベラルにも嫌われなんで、ちょっとあれなんだけど、どっちの立場でもないんで、ただ分析すると、この後ね、ばらまきっていうのが起こって、それで財務省が抵抗するという流れでしょ、それは。抵抗するけど、ばらまきをどんどんやる形になるじゃない。それでまた選挙戦うときもばらまきしますっていう戦いじゃない。消費税もやめるとかさ、いろんなこと言ってるじゃない、みんな。で、そうして本当にばらまきやればやるほどインフレは加速するのよ、今度は。マネーがジャブジャブ出ちゃうから。
はい、
出ると、本当は不景気だから、で、これまでやってきたのがデフレ政策っていうのを一生懸命やって国が破綻しないようにやってたんだよね。それがインフレ政策になるっていうことで、そしたら今度は金利とか、そっちの方が目に入ってくるわけよ。それから資源株もね、上がってるじゃん。資源のいろんなものがさ、なんてさ、これ、どう考えても新規の開発やらないんだからさ、それは上がるに決まってるじゃん、原油的天然ガス。で、今、あれを、金とかだってそうだよ。もう、新規に掘ってないからね、金とかもね。あと、コモディティもそうだよね。あと、物流がさ、わざわざなんか、ダメになるようにさ、強制なんとかっていうのあるじゃない。そうすると、もう、それだったらもう会社やめたっていう感じでしょ。で、人手不足は、その物流関係とかさ、もう顕在化して、いくら空港24時間にしようと関係ないんだよね。人がいないんだから、そこで働く人が。だからそうすると、物流がボトルネックになるわけ。ボトルネックができれば、物価は上がりやすくなる。だからそれが、まだまだ行くでしょ、この、売上店さんは。絶対にね、言われたことをちゃんとやるんだからさ、まあ、しょうがないよね、それね。というわけでね、このばらまき合戦なんだけど、それはやっている人たちはガチなんだけれど、裏から見るとプロレスなのよ、裏の人たちから見ると。だからプロレスを演じている、今日ガチンコで戦っていいよと言われているレスラーみたいなもんなんだよ。でガチンコで戦っているんだけど、それがなんかわけわかんないことをさ、引き込まれるわけよ。まあ、知ってるでしょ、内国債務でね、破綻したのが60件過去にあるのよ、全世界で。もうそういうデータもあるわけ。だから内国債務だから破綻しませんとかさ、言っている ちょっとまあ、はっきり言ってね、ちょっと勉強不足の人たちが多くてさ。
まあ、それにしてもですね、例えばこう、今の選挙を見ててもですね、与野党全員がばらまきしましょうみたいな感じじゃないですか、減税とか。で、それで、まあ、財務。
だからさ、国民もアホなのよ。国民のほとんどがさ、もう 70% が打つような国なんだからさ、お金くれる、それが一番いいっていう話ですよ。もう国民が全下馬になってるから。だからもうそんな将来なんか見えるわけないじゃん。10万円もらったらどうですか？嬉しいですって。今もらったって嬉しくねえよって。そのぐらいの気持ちでいられる人がどれだけいるのって。こんなね、自分でさ何かやって稼いでるのとさ、ただ単に国から降ってくる金がさ、それで嬉しいですとかさ言っている国民だよ。まあ、俺本当国民的に回しちゃっていいんかな。いや、
はい、
あのね、正直なところそんなもんなのよ。だからバラマキをね、みんながまた国民が欲してるから、与野党ともにそれを、ね、ポピュリズムやってるだけの話だな。
まあ、票取るためにはそう言わざるを得ないですよね。
そうなるとどうなるのって、もう結果は分かりきったことじゃない。その後に、じゃあみんなはね、銭もらったって言ったら、10万円もらったとか言ったら、その10万円の価値が、ね、あの100分の1とかにさ、なった時にどう思うかだよ。まあ、そんなことは誰も考えないだろうし、そんなことは起こるわけがないというふうに思ってるでしょ。だけど今の経済状況の中でインフレはますます進んでるからね。そしてこのインフレが進む中でこんなことやったらどういうふうになるか。だから自分はもうこの矢野次官の気持ちはよくわかるし、まあ保身で言ってるんだろうけどね、どうせそういうふうになる。だからその辺の人たちになると、もうその先のことまでわかってるわけよ、はい、あ、そろそろ仕上げだなと。だけども、政治家はもっとその事務次官ほど頭良くないから、ね、あの財務省官僚ほど、ね、
はい。
財務省官僚はもうその次のところまで分かる。だけど、政治家はそれ分かってないから。っていうことはどういうふうになるかってことでしょ、次は。また、これから軍備とかさ、そういうのでもどんどんお金使うわけよ。もう軍備はそれはね、お金使うのはいいんだけどさ、
はい、
それで今ない中からお金使うわけよ、日本の。税収も悪いとか、とにかくだから借金してどんどんどんどん使うわけ。じゃあ結果どうなのって。このインフレが起こってる状況ではかなり近い将来なんか大きな問題が起こるよということだよね。だから事務次官の言ってる話の方が自分は正しいと思うよ。
はい、まあということでね、今の政治家たちはあまりにもバカすぎて分かってないと。だけどガチでやってるんだけども、でもそういう、まあ、政治家を送り込んでるプロレス団体がいるみたいな、そんな感じですかね。
はい、そうそうそう。だからそういうふうに片っぽで言わせて、そういうような人たちが表に出るように、じゃあ今回のプロレス誰対誰にしようかっていう形じゃない。ブックメイクする人たちがいるわけじゃない、ね、後ろで。それで勝ち抜き戦なんだけれど、今回は岸田高市コンビでやらせようとかさ、少しちょっと保守色出した方とかね、それでポピュリズムに言語するようにしましょうとかね、それでそれをもっともっとポピュリズムさせるために、かませ犬にいっぱいお金配りますとかさ、消費税やめますとか、そういうふうにかませ犬の野党がいるでしょ、そっちにそういうふうに言わせるわけ。そうするともうそれに負けちゃいけないということで、もっと強いこと言わなきゃいけないとか、そういう話になってくるわけ。
まあね、そういうプロですよね。
国民がその程度だから。
はい、わかりました。ありがとうございます。